4つほどあります。1つずつ読み上げます。文科省を監視したので、最近東京近辺のいろいろな神社仏閣に行って文科省を唱えているのですが、唱えるのは1回だけでも十分なのでしょうか。何回も唱えた方が良いのでしょうか。それとお賽銭を入れるとき、自分の住所、名前、生年月日を言っているのですが、そんなことはしない方がいいのでしょうか。また神社仏閣以外で印花書を読むおすすめの場所はありますか。
ありがとうございます。昨日本当に遅く先生からお許し出ましたので、またお話できます。ちょっとこちらに連絡できなくて申し訳なかったんですけども、で印花書なんですけども、印花書はね、先生と神様の約束事で作られたんですよ。誠の神様というのは人間の自由意志を尊重されるんですね。だから人間の自由意志を超えて何かをされてくることは一切ないんです。だから印花書というものをこう作りたいという肉体を持った先生がね、肉体側の自由意志として神様を、ね、お願いして、そして下ろされたものです。ほんで、細かい事情を言いますと、未完成で下ろしたので、先生一人がお作りになったんではダメだということですね。みんなで作ってほしいということだったんですけど、みんな印鑑書をそっぽ向いちゃってね、ダメだったんで、こちらでやりました。でやったら先生の方で本物が現れたとお墨付きいただきましたので、今の最終版の完成版の印鑑書というのがあります。ほんで印鑑書はそういう経過でできましたのでね、本当に素直に1回読むだけで十分効果はあります。ただその場所によったらもっと読みたいと思うときはね、2回でも3回でも読んでいいんですよ。それどういうことかというと、1回読んで納得した人はみんな自由になって、縛られた人が縛りを解きたくて集まってくるんですね、神社仏閣に。で1回印鑑書読むと、それで縛り解かれた人は喜んで行くわけですけど、後からどんどん来てるときはまた読みたくなるということです。だから読みたくなるときは読んでください。でもういいと思うときはいいでいいんです。でお賽銭も自分の自由な、そこの神社仏閣を維持するためのお金ですから、自分の自由意志の金額をいくらでも入れればいいです。でお名前はおっしゃられてもおっしゃらなくても、神様の力というのはすごいですから、言わなくても向こうは分かっておられます。はい、もちろん言いたいときは言えばいいです。それでいいですね。はい、次お願いします。
お墓参りに行ったとき、自分の先祖の墓に向かって印花書を唱えることはいいことでしょうか。
お墓はですね、この世にいてる肉体人間側の印であって、ご先祖様のお住まいではありません。ご先祖様はもっと自由自在に好きなところにおられます。ただ肉体人間側の意識としてね、ご先祖様に響き合わしやすい形でお墓という一つの、ここでも先生のお墓という形で作ってありますけども、モニュメントがあるわけですね。だからそのモニュメントを通して響き渡りますので、お墓の前で読まれて自由です。ただ声に出す周りに人いてるときはね、変に読まれてもあれなんで、声に出さずに読まれたらいいと思います。
新元号について一言お話しいただけますか。
他に質問ある？他の先に、はい。
まだ少しわだかまりが残っていまして、それは先生と生前にお会いする機会があったにもかかわらず、村に来なかったことです。やはり後悔があります。それで質問ですが、生前先生にお会いできなかったけど、ありがとうございます。宇宙神ありがとうございますの祈り言葉を通してお会いできているのでしょうか。会わないではなくご縁をいただけたのでしょうか。これは今から宇宙神ありがとうございますに出会う方々にも共通なことだと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、 いわゆる前乗りというのは時間空間を超えるんですね。だからその先生にお会いした、肉体の先生にですね、お会いしたお会いしてないは本当関係ないんです。素直に前乗りして、印鑑書を読んで、あるいは宇宙神ありがとうございますと呼吸に込めて、あるいはひたすら宇宙神ありがとうございますと込めながら、祈りながらお仕事してされる方はね、みんな先生と振り一体なんですよ。それをね、覚えておいてください。そしてね、先生はこれからが本当に自分は有名になるんだということをいつもおっしゃってたんです。亡くなられて死んでからの方がね、自分は有名になるんだっておっしゃってたんですけども、本当に生地先生の肉体にお会いになってない方の方がね、先生に甘えないの。だってもういらっしゃらないから甘えようがないよね。頼りようがないじゃないですか。だからかえって新しく来られた方の方がね、前のにが深いんですよ。で、生地先生とお会いした方はね、ちょっと先生に甘えがあって、前乗りに真剣さがちょっと足らんのね。先生が何とかしてくれるという意識がちょっとあるんですね。で、それと前乗りはともかく自分のものって掴んだ分しか光を下ろせないんですよ。わかります？だから全ては神様の預かり物と思えたら大きく光が降りるんです。でもこの体は自分のものとかね、この財布のお金は自分のものとか、いろいろありますけど、自分のものって思ってたら、その思ってる範囲しか光が降りないから、その前乗り、そのね、先生がいらっしゃる時に ありがとうございますという前乗りの先生は、ね、ありがとうございますは的の神様の響きそのものとおっしゃってですね、まあ、ありがとうございますって祈れ祈れって、自主で祈れっておっしゃったんだけど、みんないまいちこう真剣さがなかったんでね。で、それなんでかというと、自分のものを持ってたから、ありがとうございますって祈ってもちょっとしか光が降りない、するとあんまり変わらないからって言ってやめちゃうんですね。で、うまくいかなかった。でも今はもう先生いらっしゃらない、甘えれない。だからそれまでは先生の肉体がありますから、もうこうなったら先生が何とかしてくださるだろうって言って、自分の方の努力というか前乗りすることを、獣医師を放棄しちゃったんですね。で、今は先生いらっしゃらないから、本当にもう印鑑書と宇宙神ありがとうございますだけ。方法論として呼吸に乗せるとかいろいろありますけど、それは皆さんの自由意志でね、やりやすいことをやられたらいいんですよ。でも真剣に前乗りされる方が多いんですね。だから今の方が逆に言うと新しい方の方が深い前乗りができると思っていてください。はい、あんな最後、はい、ほんだら令和という新言語についてですね、言語というのはいつもいつもそうなんですけど、神様の御心を下ろす言葉なんです。で、日本というのは世界の雛形ですから、まず日本が素晴らしくならないと世界は良くならないんですよ。で、その例えば令和という響きをね、どの立場から見るかによって大きく変わるんですね。で、この世の写し世のその言語に関わらずですけども、この写し世での出来事もそうなんです。写し世の出来事は全て10通りの解釈がある、100通りの解釈がある、1万通りの解釈がある、10万通りの解釈、何万通りの解釈があるって先生おっしゃるわけですけども、それなんでそんなに解釈の種類がいろいろ出るかいうと、自分の立っている立場によって解釈が変わるわけです。ほんで本当の解釈は真の神様の側に立つしかない。まとの神様の側に立てば全てが評価するし分かるんです。で、まとの神様の側に立つっては何か言ったら、それは前乗りなんですよ。前乗りしたら分かる。で、前乗りとは何かといえばね、この1年間ずっと言ってきましたけども、自分のものを神様の預かり物としてお返しするね。常にそれがまず第一です。で、どうかこの命ね、神様お仕事にお使いくださいってこう投げ出すことなんですね。これをご恩返しって言うんですけども、全てを神様にお返しするという、それをこの命お使いくださいって投げ出すこと、ね、その2つが絶対必要なんですね。あとは方法論で呼吸に乗せようが、ひたすら唱えようが、いろいろやって自分のやりやすいことをね、自分で工夫してやられたらいいと思います。で、その前乗りができれば令和の意味はよくわかるんです。で、令和の礼という漢字は冠編っていうんですね。で、冠とは何かというと、まあ本当のと言いますと、ピラミッドのキャップストーンなんですよ。で、じゃあキャップストーンとは何かといったら、これは前乗りを受け取った時の姿をキャップストーンです。で、その 霊という字はその冠編にね、人が貸し付いてるわけですね。こう、あーって神様ありがとうございますってこうお辞儀してる姿なんですけども、マイノリそのもの言葉なだから、日本語で目で命の霊と書いてね、もうその絶対に動かしがたい大事なもの、命令って言うわけだけどね。で、命令って言ったら逆らってはいけないものっていうのはそういうことなんですよ。だから霊という感じはそういう窓の神様側から出た時はそういう響きだったわけです。だから窓の神様から見れば霊は前祈りをこのように表すという意味です。で、和というのは何かっていうのは、和はね、まあ単純にこの円和を思っていただいたらいいんですけど、一大循環の姿をこの世で表すのと円なんですね。まあ、実際には螺旋ですけど、螺旋が重なって円になるわけですけども、円なわけです。だから前祈りを一大循環の姿としてこのように響き渡す、響き渡らすというのが令和です。で、そのこのように前祈りを響き渡らすためには何が必要かというと、皆様方お一人お一人の肉体が必要なんです。肉体がこの世での前祈りを受け場なんですよ。それを今までは天皇陛下を一人に、先生を一人にもう頼っちゃってね、任せちゃって自分たちはしなかった。でもこれからは全ての人が総責任者の自覚を持って前祈りをするんです。その先駆け、始まりを意味するのが令和という言葉です。で、この言葉をどう受け止めてどう運用するかは皆様お一人お一人の自由意志によってるわけですね。肉体側から見たら霊というのはすごいマイナスのね、マイナスの輪が出てると言って嫌だっていう人が結構多いんですね。でも霊というのは心霊の霊でしょ。ひそやかな働きを霊って言うんですよ。で、マイノリというのは神様働き、マクトの神様働きというのはひそやかな働きなんです。だから前もお話ししましたが、例えば肉体でも血液の循環ってすごい大事ですよね。でも見えない、ひそやかな働きでしょ。大事な働きほどひそやかで誰にも知られずに起こるんです。それがマクトの神様の働きなんです。そのマクトの神様に支えられて支えられて皆様方の肉体があるし、ここに存在できるわけですね。で、それをもう一度神様にお返しして前の日と受け直していく、これが一大循環の姿の地上にまで降りてきた状態なんです。で、それを令和という号令によって皆様方お一人お一人がね、前の日に励んでね、これからの世界を作っていくんですよ。ここで日本人がいがみ合ってね、喧嘩して足の引っ張り合いしたら、それが世界に移って大戦争になっていきます。で、とりあえず前祈りが必要だし、皆さんもうできる状態なんでね、やってください。で、まあ令和の話が出ましたんで一通りのことを言いますと、まず水の洗礼、火の洗礼、霊の洗礼、霊の清め、水の清め、火の清め、霊の清めというふうな順番でね、この写しを現れるんですよ。で、今年は水の清めが多いです。だから集中豪雨が降って大雨が出て、鉄砲水が出てとかね、海岸部が高潮で浸水したりとかいうのが結構出ます。まずその水の洗礼があります。で、次に火の洗礼というのは何か、要するにこの地球世界が良くなるために何が起こるかのことを今言ってるわけですけど、火の洗礼というのは火山の爆発あるいは大地震です。地震というのは下から熱が吹き上がって地震になるんですけどね。で、火の洗礼になる。その火の洗礼を形に表さずに消し去る方法がこのゴマなんですよ。だからぜひともね、ゴマには何を差し置いても参加してください。そうすればここの火の清めだけでね、全てが終わっていくんですよ。で、火の清めとは何かというと、フェニックスの清めなんです。フェニックス、要するにいろんなものを自分にまとって火の中に飛び込むんですよ。ほんで本物だけ、誠の本質の自分だけが火の中から再生して出てくるんです。それをゴマギに託して燃やしています。だからゴマギもたくさんお前祈りを込めて書いていただいて、宇宙船ゴマギを書いていただいて、そしてぜひね、時間はできるだけ少々のことは都合つけてこのゴマには参加してください。そうすると火の清めがゴマだけで終わります。これは空海さんの時代にですね、富士山が爆発したりして大変だったんですね。で、空海さんがゴマというのをその時始められて日本の国が収まったんですけども、これはその2回目になります。で、最後に霊の清め、霊の清め、 で、これが何かというと、これが前乗りなんですよ。だからこれをね、3つ同時にやっていくのが一番いい。ほんだらあっという間に何事も静まっていいように変わるんですね。ですからぜひともね、ご自分の自由意志でね、僕が言うからするとか、僕が言うから呼吸に込めるじゃなくて、ご自分の自由意志で自分のやりやすい形でね、ぜひ前乗りされて霊の清めにも参加してください。霊の清めに参加する方法は、いつも言うように、自分のものがなくなって全部神様の預かり物で、どうかこの命をお使いくださいってね、投げ出していくこと、その中から霊の清め、前乗りができますので、で印鑑書を読んでもいいし、宇宙神ありがとうございますでもいいし、ありがとうございますでもいいし、自分がしっくりする祈り言葉を使ってね、やってください。ただ宇宙神ありがとうございます、あるいはありがとうございますの詳しい内容が印鑑書だと思ってください。だから使いやすいのを使ってね、ぜひ前乗りに励んでください。お願いいたします。で、令和についてもう少し質問があったら、お願いいたします。はい、ほんだらね、もう本当に前乗りをね、よろしくお願いします。そして自然発生的にね、あちこちで前乗りからしていただいています。本当に先生が喜んでおるし、これからもお願いいたします。ほんでいつも言いますように、前乗り会は横の連絡を取る必要はないです。行きたいと思う会場に皆さんの自由意志で行って、そして前乗りするだけです。前乗りの会は勉強会ではないんでね、それは間違わないでください。まず前乗りして、ほんでちょっとここ分からへんねんということを印鑑書とかいろんなものを見ながらみんなで相談するのはいいんですけども、まず前乗りがあるということを思っていてください。で本当に前乗りをしてたらね、盤石の支えになるんですよ。で盤石の支えになると、連絡取らなくても、あそこ行こう、あそこ助けようってね、支えようって勝手になって自在に動くようになります。これを組織だってね、本部があってあそこ行けとかいうことが出始めたら崩れますから、それだけは前乗りをされる方は、前乗りの会場を開催される方はね、心に秘めててください。自分の重視でするだけであって、外から一切強制されることはない。組織的な動きになった途端に組織の業が集まって全部崩れていきます。今の宗教は全部組織を作ったがために崩れたんです。立教の時はみんな素晴らしいことを言ってるんですよね。でも組織作ってこの命令に従わなあかんとかね、やりだしたらダメになるんですよ。だからそれはね、よく覚えておいてください。だからそれぞれの前の入会が主催地であって、なんていうんですかね、中心の場所であると思ってやってください。で、人が集まらなくても自分一人でも前の入会をするんだっていう覚悟を持ってください。誰も来なくても大丈夫なんです。肉体人間以外の多くの方が来られてますから、前の入会をめげずにね、やってください。お願いいたします。ではいいですかね。ともかく霊という字がね、マイナスにどうしても聞こえるんですね。だからこの多くの人が結構霊はって嫌だっていう人が多いんです。でもそのマイナスの思いを全部消し去るためにもね、前乗りでプラスにプラスに変えていきたいと思います。霊というのは、じゃあ霊が悪いんだったらなんで心霊っていうのね、なんで霊魂っていうのっていうじゃない。それいい意味でしょ。心霊でもね、霊というのは本来いい意味なんですよ。だからいい意味にもう一遍思い返すためにもね、皆さんの前乗りが必要です。で、もう令和という新しい時代が始まったんでね、皆さんにちょっと覚悟を決めていただくために長くなりますけども、いろいろと言います。まずいろんなマイナスっていうのがありますよね。でそれは自分に縁にしてあるマイナスはね、自分の体に取り込まないといけないんですよ。取り込まないと消せないんです。その前乗りのために皆さんの肉体が必要だというのはね、そういう意味です。だからそれを先生は見本で見せてくださいましたね。先生前乗りされてて、病気の姿を取ったり痛みの姿を取ったりされてたじゃないですか。先生ほどの人がなんでそんなんするのって、一旦自分の体に取り込まないと逃げていくんですよ。マイナスはパッと引かれたらサッと逃げていってね、消せない、逃げるだけで。それをお祓いっていうんです。お祓いはできるけどお清めはできない。お清めしようと思うと自分の体に取り込むしかないんです。で自分の体に取り込んで前乗りするんです。で悟りについての質問が来てたんで、悟りとはどういう心境ですかとおっしゃるわけでね。で 大概の人は悟りというのはこう水晶鏡のことっていうんですか、こうしっと静まり返った状態で、不動心で静まり返った状態で気持ちのいい状態が悟りだとみんな勘違いしてるんですけど、本当の悟りは違います。本当の悟りとは、本当の不動心とは何かというと、ちはやぶる姿なんです。神様の働きはちはやぶる姿ですから、この体にいかなる痛みが現れようが、あるいは運命的にいかない不幸が起ころうとも、神様がいいようにされてという絶対の安心感がある不動心だから、どんなに痛くても、どんなに病気の姿があっても、あるいはステージ4であと3ヶ月の余命ですよと言われてもね、幸せいっぱい、心が揺るがない、それが本当の悟りです。で、その本当の悟りの心境があるから、いろんなマイナスを背負って、ちりとりとしてね、あるいは雑巾として、表現いろいろありますけど、いろんなマイナスを自分に取り込んで消し去ることができるんです。それよく覚悟して分かっててください。令和の時代が始まりましたので、皆様お一人その体をね、先生は間違いなく使うとおっしゃってますので、何かが起こったら、あ、使っていただいてるんだ、よかったと思ってですね、心揺るがさずに前乗りをお願いいたします。いいですか、今のこと質問ないですか。皆さんの覚悟を通っています。本当の悟りってそういうことなんですよ。だから事故によってね、突然腕をしてバーッと出血して、出血されて死にそういう時でも、ありがとうございますなんです。どんなに痛くても心揺るがない、だから不動心なんです。だからそれが無条件の幸せ、無条件の喜びなんです。条件ないでしょ、痛くても喜びなんです、苦しくても幸せなんです、ね、それが無条件の幸せ、無条件の喜びというのが悟りの心境なんですよ。ただただ嬉しいだけ、ありがたいだけ、喜びさむだけなんです。それ分かってください。だからちょっとで痛い、うわ大変と思ったらね、ああ神様以外のを見てしまったと思ってください。神様だけ、まことの神様だけを見てたらね、幸せと喜びだけなんです。神様以外のを見たら文句が出ます。だから悟りの本当の真髄は何かというと、まことの神様と自分と一対一に置きなさいって先生おっしゃる。だみんなその一対一の意味が分かれ、ね、一対一とは何か言ったら、全部まことの神様だっていうことなんです。だから全部まことの神様だっていうのが分かれ、で何かと言ったら、全てはまことのプラスだけということなんです。痛みがあろうが何があろうが、まことのプラスだけなんです。これなんで痛みがプラスやねんって理屈言うは言うんですけど、神様の働きを水に例えると分かるんですね。もう大きな貯水池が絶対の中心だと思ってください。でそこからちょっと水門を開けると、すごい水圧で出るじゃないですか。だから絶対の中心に近づくと、そういうすごい水圧の強い光なんです。でそんな光だと、マイナスは逃げていくだけで近寄ってこない。それでそれをずっと枝分かれして広げてですね、皆さんの肉体まで来て消すわけです。だから水で例えば分かりますけど、水をバッと撒いたら汚れたところだけ色つくじゃないですか。その色ついた姿が痛みであり病気であり不幸なんですよ。でもそれも次から次流れてくる水で消えるじゃないですか。その消え去る姿を見てね、文句言うからややこしくなる。文句言うということは、もう一遍再生して作るということですから、いつまでも消えない。だからこの病気治しなさいって神様に言うたら、治らないのは当たり前なんです。自分が病気を作りつけて続けてるだけなんですね。それが分かれば、どんなことが起こっても喜びだけになります。質問ないですか。すごい今真髄を言ってるんですけどね。ほんでこの真髄を理解するためには、重層構造、入れ子構造、ところてん構造が分からないと分かんないんですよ。でこの細胞一つ一つに大宇宙があるというのが分からないとね、実感として分からないと、そのなんで不幸やのに嬉しいねん、なんで痛いのに嬉しいねん、なんで辛いのに嬉しいねん、なんで悲しいのに嬉しいねん、アホ言うなよってみたいなことの理屈になってしまうんですよ。本当は全ては神さんの御光だけなんです。ただそれをちょっとね、言葉でいじって遊んでるだけなの。本当はね、本当はそれだけなんです。草薙の剣ってありますよね。でみんな草薙の剣というのは十字だと思ってるんですよ。でも本当は違います。草薙の剣からはいろんな枝が出てね、左旋回に、で先はもう綿のように細かくなってるんです。その形をしていろんなものを捕まえて消していくのが草薙の剣の真髄なんですね。 で皆さんの肉体はその草薙の剣の働きをの最先端をしますから、みんなこの世 の, であの形ではレプリカではないですけどね、象徴として飛鳥神宮に草薙剣を置いている、その草薙の剣に皆さんの体はつながってるんですよ。そして草薙剣の清めの働き、雨の村上久喜佐原龍王の働きをしています。それが令和の時代の始まりですから、あの喜びさんでね、痛みでもそうなんですけど、痛みを痛いと思うと辛いんですよ。でも、あ、今日はこんな痛み方やな、今日はズキズキやな、今日はキャンキャンやなとかね、痛みをこう楽しむのはいかんのね。楽しむと消えるんです。それは不幸な運命でも一緒、あ、こういう運命の展開すごいなって言って楽しんでたら消えるんです。でもこんな不幸で大変やねんって言うたら自分で作ってますから消えないんですよ。だから何事も喜びさんでというのはね、楽しんでくださいね。この世は楽しむためにあるんだから、ね、楽しんで消していかなあかんのです。それが真髄です。その楽しみを忘れたら苦しいなって崩れ落ちますから、もう令和の時代でね、マイノリ人は逃げれないんで覚悟を決めてください。いいですか、質問あったらどうぞ。あんまり追い詰めたらあかんねんけど、今日は先生とことん言えるから言ってますけども、よろしいですか、覚悟を決めてくださいね、うん。誠の神様だけですよ、みんな光だけ、みんなすでに悟ってる、祈ってる、救われてるというのはそういう意味なんです。いいですか、終わりますよ、いいですか。いい、はい、どうぞここで喋らんと聞こえる。
中心ありがとうございます。質問一つ、先生のことなんですけども、私たちに数々の、
もうちょっと違う、
先生のことなんですが、私たちに数々の祈り言葉、一番最新の宇宙神ありがとうございます、そして因果書、そして前よりの伝授と、さまざまなことを私たちの目の前に下ろしていただきました。その先生の苦労、御心、私たちのために下ろしてくださったその気持ちを改めて伺わせていただけたら。
先生の気持ち、
苦労ですね。
ああ苦労ね、苦労、はいはい。これはまあ、あの54年前から遡っての話になりますけども、あの先生に最初のお会いした時に、先生がまずおっしゃられたことは、どうしてこの人類を救うか、どうしてこの地球を救うか、自分はそればっかり考えているとおっしゃったです。もうあので、思わず僕もそう思っていますということで、あの意気投合したわけですけども、でそこからが本当にいろいろと大変で、あの僕の分なんかは知れてるんですね。先生のすごさというのはもう全部自分で背負っていかれる。今皆さんにお願いしたことを先生は全部お一人でされたわけですね。ほんでいわゆる天の岩戸が開くまで、要するに素直に祈り言葉を唱えるだけですぐにマグトの神様と同じ働きができるという状態に持っていくまで、ひたすら祈って熱を出されて、その熱をシップで抑えながらお祈りされてというね、あの苦労されました。で夜も本当にほとんど寝られないんですね、ただただ祈るだけで。まあ今の僕がそうなんですけど、ひたすら座って祈ってて10分ぐらい横になって、また座って祈っててという繰り返しになるんですけど、それ別にあの眠れないからどうこうという不安もないし、困難してて大丈夫かという不安もない、ただ嬉しいだけなんですね。神様に使っていただいて嬉しいだけってなるんですけどね。で先生は神様使っていただいて嬉しいだけ、ほんでその今言ったことは先生から伺ったことなんですよね。その痛みは楽しんで受けなあかんねんで、痛いと思ったらもうずっと自分で作ってしまって苦しむでって言ってね、あのいつも僕は受けてた注意なんですよ。でそれをいよいよ皆さんにお願いせないかんので言ったわけでね。だから本当に痛い時はあの針でね、僕の場合は千枚同士でしたけど、千枚同士で膝をつくんやと、ほんだその痛みでね、こっちのすごい痛みは忘れるから言って、僕も実際それはしました。 だから確かにきつい痛みを合わせて膝の痛みで消えます。だからまあ皆さんはそこまでしなくていいはずなんで大丈夫ですけども、あの先生の苦労というのはただただ絶対の愛でした。人類を本来の誠の神様と不立体の意識にまでね戻したいっていう、それだけの愛でした。もうそれをひたすらされて、だから先生の下ろされた祈り言葉をね、どの時代のものでも今でも生きています。ただあのこれがいいというのはないんですよ。自分の使いやすいのを使ってください。だから神の御光、道から身の地も生きてますし、みんなすでに祈ってる、悟ってる、救われてるというのも生きてるんですよ。でもその時その場に立って言いやすいのをね使ってください。一切の縛りはないです。皆さんの自由意志でね選んで使ってくださればいいです。で、まあ、あの痛みだけはね痛いと思わないようにいろいろと楽しんで受けてください。痛みも苦しみもね、ほんだら一瞬で消えていきます。ただ次から次来るからね痛いように思いますけど、次から次やと耐えれるんですよ。同じ痛みを続くと耐えれないの。だからそれ分かっててください。あの 実は昨日はもう本当に痛くてね、メール一つ打てない状態だったんで、あの大変だったんですけどね、もうこのごまの始まる前あたりから一気にちょっと運転もできなくて運転してもらってきたんですけど、あの一気に引いて変わるんですけどね、いつもそういうもんなんですよ。必要によって必要なようにいいようになります。それは神様が全知全能でね何でもできる力を持っておられるって信じきれるかどうかにかかっています。だから神様は全知全能の神様がこうされてるんだから一番いいに決まってるってね、確信を持たないとあの神様のお仕事はできません。それだけはあの重々ね覚悟を決めてください、うん、で申し訳ないけど、いやそんなん私できへんからやめとくわはもうないんですよ。もう先生と縁のあった方は逃げれないんでね、あの逃げてもずっと続きますから、どっかで覚悟を決めて前の日に入ってください。もうあの先生はまず使いやすい人を使わなあかんのでね、あの全然先生を知らん人は使えないじゃないですか。でもここに来た人は本当に先生と親しくいろんなことをしていただいてね、先生が陰に日向になあの陰に陰に隠れて皆さんの運命を良くしてね、本当に楽にしてこられたんですよ。それみんな気づかないだけで、も気づかなくてもいいです。でも神様をお仕事に使っていただきますので、あの使わせていただきますので、覚悟を決めて前乗りにもう入ってください。お願いいたします。 いいですかね、もっと何かいいです、いいこれで。あの昔のと言い出したらいっぱいあるけど。はいはい、どうぞ。
ことで今あの確認なんですけども、うん、先ほどあの言われた入れ子構造、重層構造、トコール点構造を理解しなければと、うん、いうことですけど、
理解じゃなくて、あのいわゆる実感やね、
実感っていうのはひたすらその前振りを、
うん、してたらもう分かります。うん、理屈では分からない。
はい、
あの入れ子構造、重層構造、ところてん構造というのが悟りの真髄の部分なんですけども、これは本当に実感でしか分からない。理屈で考えたって永遠に堂々巡りします。だからどっかで覚悟を決めてね、前乗りに入ってください。深くね、もうすでに前の皆さん入ってますけども、深く深く入るんだってね、覚悟を決めてあのしてください。その重層構造、入れ子構造、ところてん構造とか分かったら、みんな悟ってる、救われてる、祈ってるって分かる。みんな光やっていうセンスの言葉が実感として分かります。神は光なりというのが実感として分かります。光やから分けれないから、みんな光なんですね。この前三太陽って言いましたけども、それがね実感として分かるんです。実感として分からないと不動心にならないの。理屈では不動心になりません。理屈ではね、やっぱり痛くなってきたら痛いなってなるわけで、で痛いなと思った途端にもう心揺れてるのね。嬉しいなってならない。なくなるこの痛み楽しいなってなってたら揺れてない。痛いなって言ったらもう心揺れ動いて崩れてますからね、うん、それを自分の物差しにして、あのひたすらね、宇宙神ありがとうございますっていろんな方法でね祈り続けてください。どうぞ。
自力でちょっと質問です。質問2つ、1つは、令和の霊という漢字があの霊ではなくて違う霊でありますもありますよね。たくさん麗しいだったりとか、うんうん、お礼の霊だったりいろいろあると思うんですけれども、霊、うんうん、という言葉の響きのことが大事なのかということが1件、もう1件質問は、 先生は一切のマイナスがないっておっしゃった中で、それであったとしても人の肉体を使ってマイナスを消すっておっしゃるところを質問、
はい、
質問いただきたいです、
はい、だあの後ろの方からね、一切のマイナスはないんですよ、でもなんで消さなあかんか言ったら、例えば今痛みで説明してましたよね、痛みを痛いな嫌やな、要するに自分 人類の言葉で作ったマイナスというのが溜まってるわけです。あいつサボってるあいつずるいやっちゃう、まあいろいろありますけどね、あのお前もっと働かなあかんやないかってマイナスで責めてるわけですね。自分の言葉で作ったマイナスがいっぱい溜まってるわけです。それを消すという意味です、はい、だからあの神様の水で説明しましたように、その言葉で作ったマイナスに水が反応して色づきます。それ清めの第一歩ですね。あとはどんどん前のにして、次から次水が来たらきれいになるじゃないですか、ね、そういう消し方です。ただ水が染まるとこが皆さんの肉体でいうと痛い、あるいは不幸な運命、あるいは病気ということになるわけです。でもそれも前のにしたら一瞬で消えていくんです。ほんでいいですかね、今のマイナスについては何かマイナス引っかかることあったら言ってくださいね、うん、よはいどうぞ。
僕は今足が痛くて、
はい、ここ
で恋愛構造って、私あのまず前週ですね、
はい、
全の宗教の端くれなんですけど、
はい、
でこのボランティアグループのですね、
はい、
教えもですね、あの釈迦ダルマ、それから僕は芭蕉を尊敬してるんですけど、
はいはい、
それとあのこの教えはね、決してあの矛盾しなくて、
はい、
非常に一致すると思うんですけどね、はいはい、ですから芭蕉っていうのは、この花を見ても月を見ても雪を見ても拝んで涙が出るっていう俳句を作ってるんです、ね、
はいはい、
これはもう宗教そのもの、うん、今の俳句文はね、
悟りの心境ですね、
別のものですね、はい、今の俳句文
は、はいはいはい、
そういうことをね皆さんにあれしたいし、あの入れ合い構造って私ども解釈させていただくとですね、あの形のないものと形のあるもの、言葉も形ですよね、
はい、
表現っていうのも形ですけど、はい、これでも霊っていうか神なるものはやっぱり形がなくて、あの極大と極小に宿っていると、
はいはい、
そういう解釈ができると思うんですけど、はい、うんうん、まあ、そういうことで、あの、まあ、もう私の自己主張してるつもりじゃないんですけれどね、はいはい、本当にあの剣の達人でね、今思い出しましたけど、あの山岡鉄舟っていう人は、はい、あの死ぬ時ですね、
はい、
腹を吐いてあの苦しきうちに明けガラスって言って、うん、カラスが声が聞こえると、これはもう立派な悟りの、あの、
そうですよ、
犠牲の、
うん、あの痛い言って文句言ってないんです、
言ってないんです、
嬉しい嬉しいって言って
ない、それはね、はい、剣の達人がね痛いっていうのはあのおかしいっていう、あの一般の
剣前一如ですからね、もう剣とあの、ま、誠の神様とは一つなんですね。で善というのはもうひたすらまっすぐに神様だけを見つめようというのが善という、
お釈迦様はあれですよね、お釈迦さんと一体にならなきゃいけないし、
善という漢字がね、端って書くじゃないですか、
そうですね、
神様に端って書きますでしょ、はい、それはひたすらまっすぐに神様を見つめよう、神様とまとも神様と一対一になれという教えなんですね。あの道元先生がその悟ってる、本来悟ってる人間がなんで悟りを求めるんやということをね、あのすごく悩まれて、あの禅を深められたわけですけども、その悟ってるからこそ悟りを求めるんだということが全てに尽きるって道元さんは喝破されるわけですね。だからもう全てはそこなんですね。みんなすでに祈ってる、悟ってる、救われてるなんです。もうこれを絶対に忘れちゃダメなんで、そこを忘れてね、自分は悟ってないから祈るんだっていうのはもう間違いですから、
万人が救われてると、
もうすでにみんな本来完璧な姿なんです。でそれが理解できるために入れ子構造、重層構造、ところてん構造というね、光の、これは光の一大循環の姿を、まあ、端的に表した言葉なんですけども、この光の一大循環が分からないとダメなんです。光の一大循環が分かると神は全ての全てであって、もうそれ以外に一切存在しないというのがね、実感として分かるんですよ。 だからまず全て祈ってる、悟ってる、救われてるというのをね、みんな悟ってるというのが分かることがもう禅の根幹なんですね。道元先生が言われたことを、松田先生はちょっと日本語を変えてですね、道元先生は別の言い方されたんですけど、
先生は先生の言い方表現ですよね、はい、
道元先生の言い方はあるんですけど、もうここでは出す必要ないんで、すでに悟ってる、祈ってる、救われてるという分かりやすく翻訳されてるんでね、言いますけども、禅の深さというのはすごいんですよ。だから禅で悟った人はたくさんおられるんですけども、なかなかその悟りを深められない。なんでかいうと、その一般の人がね、禅というのは座らなくちゃいけないんだと、あんなしんどいことできるかいって言って近寄ってこないからです。
一生座禅やっても悟れないかもしれない。
いやいや、だからそう思わせてしまったんが失敗です。すでに悟ってるから座るんだっていう、そこだけなんですけどね。まあ、それで先生は今は禅の形とは取らずにですね、今のこの舞の湯の形を捉えて、呼吸に宇宙神ありがとうございます込めるだけでね、禅の真髄になるんだということをおっしゃられてるわけですね。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
本当にね、なんていうか、形のないものが神であって、もちろん形あるものと形ないものは入れ合い構造なんですよね。
そう、だから形じゃなくて、いわゆるこのどうしてもね、理屈というかこのような感覚でいうと止めてみようとするんですよ。
解釈したがる、
動いてるものを止めてみようとするの。だ、例えば野球のバッティング理論でもね、こう振るだけでしょ、せやのに、ただ振るだけやのに、そのこの位置この位置位置って止めてみたら何もわからない。だから止めてみる癖があるんですね。でそれが理屈なんですよ。だから一大循環の姿っていうとね、なんかぐるぐる回ってるだけかなってみんな思ってるわけですけども、本当は流れで言うと入れ子構造で、そのこの細胞の一つの中にも大宇宙があるんです。本当にそれがね、実感で分からなくちゃいけない。細胞、この人間の細胞一つの中に大宇宙があって、その大宇宙の中にも地球のところがあって、また人間を追ってというね、そういう構造がね、一大循環というんです。でそれが分かったらもう盤石の支えに入れるんですよ。その一大循環の姿をね、その入れ子構造の姿を、マウトの神様が盤石の支えで働かれてる。だからまとも神様そのものなんですけども、その盤石の支えにね、喜びさんで自分たちも参加できるようになるんです。でそのためにも前乗りしてください。そして自分のお金と思ってるものは全部神様の預かり物ってね、財産でも何でも思い返してください。わざわざここへ出すことはないんですよ。
預かり物は、
思い返すだけでいいんです。
使わない、生きるうちに使わなきゃいけないんだけど、生かして使うっていうのは難しいですね。
いいんだから前乗りがある、はい、もうひたすら前乗りの中から自分の自由意志でね、自分の責任において、いろんなことを自由に使って、お金を使ってね、やってください。その使い方に関して人からとやかく言われようと気にする必要はないです。はい、
本心ですね。
本心、はい。ありがとうございます。
だから喜びの表現がね、
はい、
僕の尊敬する師匠はね、尊くて嬉しくてありがたくてって、そういう言い方するんですよね、はい、それは同じことですよね。
同じことです。
表現が多少自己流になっていいわけです、
ね、その人その人の個性によった表現になります、はい、だから喜びさんですというのが一言で言える言葉だと思います、はいはい、ありがとうございます。どうぞ。平成の遺産とかね、平成でこうあったという過去を振り返ることはもういらないんですよね。ただ先生が平成の時代に前乗りを下ろされたわけです。天の岩戸を開くというね、神聖行事というのはそういうことだと。神様の神聖行事に参加しようって先生呼びかけた時に誰も返事しなかったの。昔ね、あったんですよ。新書にもその時の文章が載っていますけども。だからね、 神様の神聖行事、天の岩扉木の神聖行事に参加しようって言われた時に、それってどうするんですかって聞きにも来んって言って無然と言ってたんですけどね。それくらいみんな平成の時代はね、先生に頼って甘えてたの。もうこうなったら先生が何とかしてくれるやろう、自分ではどうしようもないばっかりを言ってね、文句を言ってしてきたわけですけども、令和の時代は今言ったようにマイノリの響き渡らす時代ですから、皆さんが総責任者となって前乗りをするんですよ。そして全ての全てが清めきって光に変わっていくんです。具体的な光にね、そういう時代です。だからあの平成のことはね、先生の残された前乗りだけがあったらいいんですよ。あとはもう何もいらない。いろんな前乗りがあります、祈り言葉があります。それを使ってね、あのさっきも言ったように皆さんの使いやすい祈り言葉でねやってください。ただあの前祈りを会する方には特に肝に銘じてお願いしますけども、みんなすでに祈ってる、悟ってる、救われてるというのをね絶対に忘れないように、あこの人ら迷ってんねんとかね、おかしいって言うたらもう自分がおかしくなりますからね。それは自分の心であって相手の心ではないんですよ。だから常にね、みんな誠の神様という大前提を崩さないでください。そのためにもみんな誠の神様だから痛みがあったって心が揺るがないの、わかります？神様以外のものを認めたら心が揺らぐので、神様以外のものって何かって言ったら、それは自分の言葉で作ったものです。でもさっきも言ったように自分で言葉で作ったものはね、炭の燃えかすのように固くなって残ってるの、コールタードになって残ってるので、それをどうして崩していくか、消していくか、でそこにクスナナギの剣の働きがいるんですよ。それを前乗りと言います。あの雨の村君も久喜様ら竜王の力なんですけども、前乗りなんです。だからあの本当にね、もう皆さんの体は使いますから、逃げれないからね、あのいや自分はちょっとって言って逃げようと思っても逃げれないから、どうぞ覚悟してね、前乗りに励んでください。お願いいたします。いいですか？はい。なんでもし何かあれば質問してください。はい、どうぞ。
体の痛みとかっていうマイナスだけじゃなくて、うん、最近すごいゲームがやりたくなって、しかもなんか殺し合いのでそう、なんか中にはそういうテレビがすごい見たサスペンスとか、そういうマイナスっていうか、うん、そういう見たりやったりすることも聞くことになる。
だからそれがね、一時的に自分に引き寄せて自分が背負うということです。ほんでだから呼吸に宇宙神ありがとうございますが楽やね、ゲームしながら祈れるやろな。でそれで消していくんです、うん、あるテレビ見ながら祈れるでしょ、映画見ながら祈れるじゃないですか。ほんでそれでも心揺らぐときは、あの以前お話した現実無視の鍵ですね、十字に祈ってするのを使えば、あの流されずに消していけます。間違いなく大丈夫です、保証します。ありがとうございます。ああ感じないごめんなさい。あの令和のなんであの漢字を使ったかというのは、あの前乗りということを示すためです。他の麗しいとかね、あの数字の例とかね、漢字の例ですね、あるいは霊魂の例とかを使わないのは、あの前乗りそのものを表す言葉、漢字だからです。で本来はそういう意味の言葉だったから、命令とかあの法令とかね、動かしがたいものに霊ってつけるんです。いまだ何が分からんのか分からん。こっち来て言わな、入れへん。
もとより日本は大和言葉として、あの音の響きだと思うんですが、あーとかりとかで、れいだとね、れいっていう響きだと思うんですが、にもかかわらずあの漢字っていうを使うことに関しての、
あだからあの令和一大循環の霊なんですよ。でれれれれってっていうとこ流れでしょう、ね、で言いは命の言いです。大和言葉で説明します、言霊で言うとね。でもその その言霊だよということを漢字で表したら今の漢字だということでいいですか、はい、他の漢字だとその言霊にならないの、うるわしい、例えばうるわしいという漢字使えば霊やけどうるわしいという言霊になっちゃうんです。で、霊というのは一大循環そのものを表すんでね、霊なあの漢字なんですね、はい、いいですかないようなんでね、ともかく令和の時代に入りましたので本当に前乗りそのものの時代です。で逆に言うと前乗りする一番いい時期なんですね。いわゆる禅宗が始まった時代というのは暗雲を定める戦乱の時代だったんですね。でいわゆる薄曇りとか土砂降りの中で前乗りしてた時代なんです。だから前乗りがなかなか効果を発揮しない。でも今は本当に今日のように健やかに晴れ上がった時代の前乗りなんです。だからちょっと前乗りするだけで大きく効果が出るんですよ。こんなに素晴らしい得な時代はない。前乗りしないと損なの。だからそれを思ってね、少々の痛みは喜びさんでしてください。それが本当の不動心です。禅宗で信長に焼き殺された方がいらっしゃるんですけども、その方は焼き殺される時に神道を滅却すれば火もまた死ですと言って座禅の姿勢を崩さずに燃えていくんですね。でそれが本当の不動心なんですよ。それね、分かってください。この写し用の形じゃないんです、ね、なら、まあ、神道を滅却すれば火もまた涼しまではいかなくていいですけども、その方は生まれ変わってね、ベトナムでベトナム戦争に抗議してやっぱりガソリンをかぶって燃やされて、そのお祈りの姿勢を崩さずにね、燃えていかれましたけども、そういうすごい方もいらっしゃいますけど、そこまではないですから、ぜひね前乗りしてください。お願いいたします。ありがとうございます。また来月会えるのを楽しみにしています。ありがとうございます。